スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは、パーソナリティのスーヤ・エイコです。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、リスナーの皆様からのお便りをご紹介しながらのフリートーク、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんのアドバイスや歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、甲殻類が好きです。片桐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。甲殻類、
まあ、わりかしフォルムとか好きなんですよ。あの前言ったロブスターの生態とかの憧れもあるし、別に食べても好きですし
、はい、この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。
今日は何の相談かな。
この間のシートについて山田さんと打ち合わせしたのですが、丸より三角の方が分かりやすいし見やすくなるのではないかと思います。三角にしたいと考えています。変更してもよろしいでしょうか。
それは山田さんの意見かな。
はい、山田さんに意見をもらいました。
山田さんはね、自分流に考える癖があるよね。
か、
あ、今から変えなくてもいいと思うよ。山田さんもね、普段大した意見持ってこないから、そうしてもらいたいってだけで持ってきてる。だからまあ山田さんの意見なんて聞かなくていいよ。
わかりました。本人もないところですよ。そんな方しなくても、そのことも他の人に悪く言われてるのかな。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いにいたします。お気軽にお問い合わせください。今回も楽しく進めてまいりたいと思います。コーナー1、雑談は、今日は小さい頃の原風景を、雑談したいと思っています。そしてコーナーに、鉄拳先生、リスナーさんのお悩み事の相談を受けていただく日常の不条理に鉄拳、親孝行なご相談ですね、そしてコーナーさんは失敗なんてどんまい、リスナーさんの失敗談をご紹介してみんなで励まそうというコーナーでございます。今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。ザッ
ダ
ー。では、今回も梅屋の木岳さんの川柳からご紹介いたします。
はい、いつもありがとうございます。はい、
いつもありがとうございます。イノシシが田んぼかけてる通学路。イノシシが田んぼかけてる通学路。イノシシですよ。まあ、イノシシが田んぼをかけるって。
まあまあまあ。
すごい光景ですよね。原風景っていうか、子供の頃育ったところで見てる風景とかそういうのって全然違いますもんね。
こんなんがいるんやってとかね。
うん、私も結構
ありますよね。
田舎だ、あの、東京から大阪に移ってるんですけど、子供の頃に大阪に転校してきた頃はすごいすごい田舎なんですよ。市場なんですって、市場なんですって、ちょっとごめんなさいって感じですけど、今はそうでもないかもしれないですけど、
まあまあ田舎は田舎の良さがありますから。
学校までの通学路って児童数が増えて、うん、学校が増えたんです。途中でね、4年生5年生とかの時かな、増えて。
すごいですね。
最初通ってた学校が40分ぐらいかかったんですよ、歩いて。なんか冬場とかさ、なんていうの、田んぼのコールじゃないですか、あの刈った後の 稲を刈った後の、
あ
その後のところが、うんうん、あれを踏むのが面白くて、あのシャリシャリです。凍るとね。でその上をこう踏んで歩くっていうのが面白くって、時間かかるんですけど、いちいち踏んで歩いてとかやってましたね。
もう詳しくはないですけど、いいものか悪いものか分かんないですけど。
あ、悪いものなのかな。
いや、分かんないです。その終わった後ならいいのか、稲のやつ。
分かんない。
稲は生きてるから踏んじゃダメなのか、でも稲踏みもあるから、まあ、よく分かんないですよね。でもああ
どうなんだろう、
いいのかなって思ってたけど。
どうなんでしょうね。
ただ、まあ、俺も
初めて言われて、え、もしかしたらダメなことだったのかなって今ふと思いましたけど、全くそんな感じではなかった
んです、まあ、でも俺も小さい頃いい悪い関係なく勝手に田んぼとか入ってたりしてたから、
あ、もうか、田んぼ入っちゃいけない概念がそもそもない。
そうだからまあ言えないんですけど、今思うと よくはないですけど、あの、
あ、そっか、
どうでもよかった。あの、なんか変な小魚とかメダカみたいなちっちゃいやつとか、
あ、なんかいますよね、とか、あの、用水みたいなとこ、そうそう、
なんか田んぼに水が張ってる状態だったら、なんか生まれてたりしますからね、オタマジャクシとか、
そう、
そう、よく捕まえてましたから。
で、あ、なんかその通学路って言ったら思い出しました。でもね、最近って私やっぱりすごく治安が良くなったなって思うんです。
野良犬も出なくなったから。
野良犬もそう出ないしさ変な人がいなくなったと思うんです
よ。いると思いますよ。逆に今の方がいる気がする。
本当
います、います。
私小さい頃って、うん、なんか子供が、あの、私もう、ま、ずっと本当真っ暗になるまで外で遊んでる子供だったので、暗くなってから帰るんですよね。でも変なおじさんがついてくるとかっていうことってすごいしょっちゅうあって、すごくその薄暗くなってから帰るっていうのが、うん、薄暗くなってからしか帰らないんだけど、薄暗くなるなってから帰ると結構な頻度で変な人が出るので、うん、その時にどうするか、走るとか、なんかお家を、どっかのお家をピンポンするとか、どっかに、あの、敷地の中に入るとか、
石を投げるとか
石は投げなかったけどでもそういうのをいつも考えながら歩いてたのを思い出します。
今の方がなんか世の中的には多い気がすると思って。
そう？
だってなんか変な人とかはニュースとか増えた方じゃないですか、なんか不審者系の。それはそれで多分地域とかに、その人たちが出る近くの学校では多分どっかで言われてますよ、きっと。
ああ、そっか。
あの、昨日の夕方、あの、声をかけられる出来事がありました、皆さんも気をつけてくださいみたいな、多分言われてると思いますよ。
そっか。
野良犬は逆に世の中少なくなりましたもんね。
見ないですよね。そう、
多分出たら連れ去られちゃうから。
なんか思い出した、なんかお家の敷地の中に、うちのですよ、
うん、
私の家の敷地の中に犬を捨てられたことがあります。
ああ、まあまあまあ、
だからそう、なんか箱に入って、うん、だから誰かが置いてるんだけど飼えなくなってとか、
う
ん、バレちゃって飼えないから飼ってくれるんじゃないかと思ったのか知らないですけど、うん、犬を飼ってたんですよ、でその時ね、だから飼ってるお家だから買ってくれるんじゃないかと思ったのかもしれないけど、
どこかに置くよりはまだっていう。
そうそうそう、でなんか箱を置かれて、その中に2匹入ってたの、
うん、
あのワンちゃんが、
はいはい、
で兄弟なんだと思うんです。同じぐらいの大きさで、
うん、
ちっちゃいワンコなんだけど、え、どうしようと思って、でなんかどうしようってしてる間に1匹いなくなっちゃったんですよ、うん、でどこ探してもいなくて、結局もう1匹は見つからなかったの、
まあまあ、
でもいた1匹はかわいそうだから飼ったんですよ、うん、
おお。
そうで、そのもともとい
い運命だと思いますよ。
もう1匹と、うん、あの飼ってたっていう時期はありましたね、まあ、か
わい
かった
です。何がいいかはわからないけど、犬目線で、ね、俺はそのでも人間はもういいかなって思ってて、
うん、
来世というものがあるならもういいやろと思って疲れるし、人間関係とかもそのいや今世はこうやって英子さんともこうラジオしたりとかありますよ。で人間関係はもう生きれる限りはあの交友が少ない人でも なんだかんだ続くでしょ、うんうん、人間とはそういう生き物ですよ、うんうん、だからまあ今世はいいですよ、うん、いいけどもう十分だろうと、あのもう今の人生で一生分は人と付き合ったと思うんですよ、その小学校から、うん、だからまあもういいやろと思って、だから飼い主とかもなしの生き物、うん、野生の、そのもう何にも縛られない生き物になりたいんですけど、
そうなんだ、もうそれは例えば
だから ロブスターの、あの海底とかで、
あ
もう一匹だけでもう、はいはい、できれば群れもない生き物がいい、そのだからもう来世はもうもう今世はもう十分、
うんうんうん、
これからも人生関わっていくだろうし、うん、関わってきただろうと思って、うんうん、もういいやろうと思って、うん、来世の一生分は、
うんうんうん、
そうって、うん、何の話って感じなんですけど、だからその考え方によって、うん、犬目線で何が幸せかは分からないですけど、うん、飼われることが幸せなのか、うんうん、野良が幸せなのかは分からないけど、
うん、
犬という生き物が野良で生きるにはすごく厳しい世界だから、
今ね、
そう、うん、まあね、あの飼われた犬はすごく安全とかの意味でも良かったんじゃないかなって思いますね。
あの、
いや良かったと思う。
あ、でもなんか私なんか何回かあのどこかで言ってることがあるんですけど、私あのもしね生まれ変わったら、
あ、英子さんはあれですもんね、
犬になりたい、
ね、あの
そう
飼い主さんとかと仲良く幸せな一生を、
そう
可愛がられて、
すごい優しい飼い主さんのところで、あの一生可愛がってもらえる
いいと思います、
ワンコになりたいっていうのが私のお願い自分で選べないんですけどね、
いやいいと思いますよ、
自分で選べないんだけどさ、もうそれが誰であってもあの、うん、ちゃんとあのちゃんと尽くしますので、ちゃ
んと大事に、一行さんであってますよね、
そう大事にあの一生大事にしてくれる優しい飼い主のところで一生はべりますって思って
いやいいと思いますよ、それもすごくいいと思うけど
っていうあのそうそう生きられるかどうかは別として、今がそうできないからそう思ってるんですね、でもね、
いやいやいやいや、
そういうことだと思いますけど、
それも一つのすごい理想のあのそれを選ぶ人もすごくいると思いますよ、そのそう、それがいいって人も、
あ、そうかな、そうかな、
そう、俺もマニアが一定数いると思うんです、
あ、
もうもう大勢はもうしがらみから解放されてあ, のあらゆるしがらみから解放されてっていう人も多分一定数いるでしょうけど海底みたいなところで
そう
っていうも多分一定数いるんですけど、そのすごい可愛がられて幸せに暮らされてる人もすごくいると思う、
そんな願いはないだろうってあの思われるかもしれないですけど、
いやまあ割といるんじゃないですか、
ね、いるかな、そうなんですかねってあの大真面目に私は思ってます。
でもまあ安全なのがいいですね。
そうね、
俺の方でもそっちの英子さんの方でも、まあ、俺のその回転のやつでも、うん、なんかあ危険に脅かされない安全な暮らしがしたいなって思ってる
そうそうそう、ね、本当そうですね、はい、安全に行きたいでございます。
何の話になった
か、何の話やで。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイスご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ヴァンパイアの飼い猫さんからのお便りです。
はい、
父がご飯を食べ過ぎます。
うん、
お腹がどんどん膨らんでいきます。検診に行くたびお医者さんにご飯を減らしましょうと言われたと言って帰ってきますが、減らす気はなさそうです。
うん、
そろそろ年なので健康に気をつけてほしいですが、無理なくご飯を減らしてもらうにはどうすればよいでしょうかというご相談でございます。優しい
親孝行ですよね。
優しいですよね。まあ、本当お父さんのことが心配っていうね、まあ、自分のことじゃないですからね、お父さんの、
まあまあ、
お父さんの食事ですからね、
うん、
はい、ということで、減らす、
まあまあ、
無理なくご飯を減らしてもらうためにはどうすればいいでしょうかっていう、
いい、はい、いい話ですよね。
大きい話でございますけれど、
鉄拳先生、今日のご相談はいかがでございますでしょうか。本人じゃない
本当に辞めさせるっていうだけの目的なら電気柵みたいなやつに入れるのが一番お父様を、ね、いやだからあれですよ、独房生活みたいなやつですよね。でご飯はもう至急ですよ、娘さんのあのヴァンパイアの飼い猫さんが一日に、まあ、数も自由に減らせるし、わかります、その
あ
のなんだら絶対気が引けると思うので出れないし、
でも、まあ、
ある程度痩せるまではその管理されたで多分
さんやんじゃ
し、ヴァンパイアの飼い猫さんが気が引けると思うので、だってこういう質問してくださる方がそれをするはずがないお父さん思ってやってる方がただあのデータとして、あデータというかあの理屈だけで考えたらそれが一番いいと思うんですけど、データだけで人っていうか行動を見るならそしたら食べられないし、それが一番なんでしょうけど、自分にもね、自分が痩せるためにもそのそれが一番なんでしょうけど、あの自由を奪って、
なるほど、
食事回数も自分の意思とは無関係にその支給されるやつだけっていう、痩せ本気で痩せたいならそれが一番なんでしょうけど、まあね、しんどいですからね、
ですよ、
しんどいなんてもんじゃないから濃すぎると思って、だからまあまあ別の方法ですよね、そう多分言ってると思うんですよね、ヴァンパイアの飼い猫さんも、その多分なんか普段の生活で
お父さんにってことですか、
そう食べ過ぎたらダメだよみたいな、そのあの
あ
ちょっと、ね、気にしなきゃダメだよみたいなやつ多分まあ言ってるでしょう、
うん、きっとね、
そうそういう会話で、うん、でも結局自分自身がそのやめなきゃとかなんか思わないと結局割と
お父さんが
そうお父さんが、うんうん、そう、うんうん、まあ自身を顧みるにいろんな人見てきた人を顧みるに、うん、まあもちろんなんか素直にわりかし聞き入れる人もいるんですけど、うん、割とでも結局何言われても、うん、自分自身がそう思わないとやらないっていうのもやっぱり人は多いと思うんですよ、だからまあ
おっしゃる通りと思います。
進めることをそのままやるかどうかは多分今やってないから多分まあ無理だろうと思うので、
うんうんう
ん、
そっか、
お父さんが自身が何かのきっかけで例えばなんか、まあ、子供みたいなあれですけど、うん、あのシワちゃんとか見て映画で、うん、あの影響されて俺もああなりたいって言って鍛え始めたりとか、まあ、結局それで自分でなんか、
うん、
あするしか結局多くの人は
そう、ね、
そう、いやもっと運動しないよ何年しないよって言われても、うん、割と響かないですよね、うん、
めちゃくちゃ共感します、
そうだからそう進めるって割とそういうそうなんですよ、
そうよね、
だからまあ誘うのがいいんじゃないかなって思います、
誘う、
だからご飯にしても一緒にご飯を食べるっていうので、
うん、
同じものを食卓に並べる、
うん、
だからそれを量を少なめにしてみたり、
うん、
まあそのヴァンパイアの飼い猫さんも付き合う形で、
うんうんうんうん、
行動を誘うっていうのが、そしたらお父さんもそれを食べるじゃないですか、
あなるほど、
でまあ量じゃなくてもヘルシーなものにするとか、外食にしてもなんかヴァンパイアの飼い猫さん飼い猫さんがちょっと考えて、うん、まあここ食べに行こうって言ってわりかしヘルシーなものを食べに行ったりとか、
うんうんうん
う
ん、
そう行動を誘導する誘う形にした方が効果はあるんじゃないかなって思います、
確かに、
うん、その進めるよりも誘う誘導するの方が行動としては変えられやすいかなって、
うん、
それに付き合わせる形、
なるほどね、
そうかなって思うんですけど、
うん、
そう、まあ食べ物じゃなくてもじゃあ運動とか、
うん、
まあヴァンパイアの飼い猫さんが、うん、まあランニングでもボーリングでも、
うん、
まあなんか誘導しやすいやつがいいですよね、
うん、
遊ぶ、
うん、
っていうのも交えてあのボーリングとかなんか、
うん、
一緒に行かない、うん、
とか、
うん、そう行動を誘導してく、
うん、
ちょっと近くの、うん、あのビデオ屋さんに、
うん、
あの DVD 返しに行くけど、
うん、
まあ、近所だからちょっと運動がてら歩いて行くけど行かないとか、
うん、
そうそんな風に行動を誘導してくとか、
うん、
まあ、ランニング始めたんだけど一緒にやらないとか、
うん、
そう、そういうのの割かし行動を変えやすいじゃないかなって思います。
確かに、ね、そしてなんかこの優しいヴァンパイアの飼い猫さんにちょっとぴったりか。
その誘い方はさっきの運動でもご飯でも、うん、ご自身も無理なく付き合えるようなものにしてもらって、
うん、やりやすいものとか、
そうそう、
誘いたいもの、
まあ、あとお父さんの好みとか、
うんうんうんうん、
そう、もう考えて、まあ、少しでもいい風に誘導をしていくのが、うん、
あ、
まあ、何かしらは多分できると思います、
うんうんうんうん、
散歩にしてもランニングがちょっときついにしても、散歩にしても、うんうん、ご飯でも量じゃなくてカロリーとか、なんか、うん、何かしらの方向には持っていけるとは思うので、
すごい素晴らしい、
はい、ぜひ試してみてください。
やってみてください。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで場内宝探しゲームをお聞きください。
探したの。
お届けした曲は片桐隆さんの場内宝探しゲームでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームチキンラーメンが好きさんからのお便りです。
はい。
私はお医者さんが大嫌いです。
ほう。
はい、はい、私も嫌いです。先日、会社の検診が嫌すぎて、
はい、
前の日からお腹が痛くなり、当日は頭も痛くなり、熱も出て、結局検診を受けることができませんでした。
どんまい。
必ず受けなければならないので、
あ、まあ、できなかった、ね、
受けられなかったんですね。具合が悪くなっちゃって。
あら。
で、会社に勤めてるからなんですよ。必ず受けなければならないので、うん、日程を取り直しです。
ああ、なかったことにはならないわけね。
なかったことにはならない。子供みたいな自分が嫌になります。
お、
はい、あ、まあまあね、これ小学校とかだったらその検診集団でしか受けないから、その日休みだったらもう休みなんですよね、うん、きっとね。でも会社だから受けないとダメだ。だから取り直しってことですね。はい、あの、まあ、あの気持ちはね、めっちゃよくわかります。
まあまあ、
検診大嫌いですから。
まあ、その俺もその胃カメラよくこの話するんですけど、胃、うん、カメラの時も前の日とかから、まあ、なんならまあ決まってからずっと気になってますし、
うんうん、
まあ、お医者さんとかに限らず、受けに行くに限らず、気がかりなこと、嫌なことはまあ考えてしまうし、まあちょっと気も億劫になってしまうものですよね、
うんうんうん、ね、
うん、
と思います。
うん、
私も検診行くとね、すごいめんどくさいこといっぱい言われるので、だいたい普通に出ないんですよ。 で結局問題ない人なんですけど、元が変ならしく、蘇生がおかしい自分の、うん、なので、あっちこっち調べられて結局何でもないっていう風になるから、もう本当に嫌いなんですけど、あちこち調べられるのがもう本当に嫌なんですけど、
まあ、検診とはそういうものなのかもしれないですけどね。
まあね、あ
の、
あ、そうかもしれない。
ちゃんとその異常がないかをしっかり調べて、
うん、
健康ですよとか、まあ、もうちょっとこうしましょうみたいな、まあ
ね、うんうん、そうなんですよ。そう、でもね、まあまあまあまあ、でもね、あの、今年はちゃんと行こうかなって本当思ってて、なんか健康第一ですから、
うん、
あの、悪くなったらやっぱり治すの大変じゃないですか。
まあまあ、
悪くなってから治すのってね、うん、治すのってね。でも早めに分かれば、
うん、
まあね、
予防とかがね。
そうだからやっぱりね、ちょっとあの、考えを改めてちょっと行こうかなって思ってますので、あの、チキンラーメンが好きさんも、
うん、
検診に行っていただいて、はい、あの、検診終わったら美味しいもの食べるとか、なんかちょっと自分にご褒美、
そうですね、
るとか、
まあまあ、
ね、
そううまいこと、ね、自分のそのテンションの上下を管理しつつ、まあどうしてもやらなきゃいけない、それがあるのをうまく乗り越えるために、その先にちょっと、まあ、楽しいことを用意しとくとかね。
そう、うん、がいいかなって思います。あの、ぜひ早めに行っていただいて、まあ、これがね、もう公開される頃には終わってるかもしれないですけど、
まあ、もしかしたらまだ先延ばしになってる可能性もなきにしもあらずですけど、まあまあまあまあ、行った後はまあ、その気の病むっていうか、まあ、億劫なことを済ませた後は、まあ、楽しんでもらって。
そうですね。はい。また、あの、お便りお待ちしております。
はい。ありがとうございます。どんまい。どんまい。どんまい。
冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティは数谷英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えて どしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。